で、まあ、それを、まあ、アルジャジーラって呼んじゃったらいいと思うんですけど、アルジャジーラってなんか、アラブ、え、あ、どこの言葉ですかね、ちょっとわかんないですけど、対立する意見みたいな意味らしいですね。なんか、ちょうど、中東の問題の時によく出てきて、なんか悪いメディアの代表みたいにして祭り上げられてましたけど、そんなことなくて、あれは対立する意見っていう意味のメディアで、必ず両者の意見を取り上げるらしいですね。例えば、まあ、いわゆる原理主義者の人たちのインタビューと同時に、それに対抗する人たちの意見の両方をなんか出すっていうことらしいです。で、それでそういう理念を持ったメディアとして、アルジャリジーラと、なんか、いう話っていうのは聞いただけなんで、本当か嘘かは知りませんけど、まあまあ、言葉の意味はそれらしいです。で、実際それをやってるかどうかまではちゃんと確認してないか分かんないんですけど、で、立場の違う、まあ、利益ベースの違う意見を集めることっていうのは非常に大事です。で、それぞれの意図を含めた上で理解してほしいと。で、なぜかっていうと、どっちも正しいとも言えたりするんですよね。なんでかって人は見たいものしか見えないからですよね。逆に言えば。自分が大事だと思っている情報しか見えないですから、しょうがないです。だから、こういうことを大事だと思っていたら、こういうふうにものが見えて、こういうことが大事と思っていたら、こういうふうなものが見えるんだなっていうふうに、やることで自分の幅が広がりますよね。で、そういう意味で立場の違う意見を集めるということが大事です。で、そういうふうに情報を集めた上でです。原理原則に立ち返って自分で再構築をしましょうと。理屈を再構築しようと。例えば、そうですね、英語教材で、聴覚革命とかいうのがあって、まあ僕は初めて、アメリカに学会で2ついっぺんに回ってきたわけですけど、2週間。まあ、その時にはもう英語は通じなくてっていうか、なんか日常会話ぐらいなんとかなると思ったら、まあ、なんかバスには乗り間違えるわ、喫茶店でおばちゃんに話しかけたら、なんかわけわかんない注文が通っちゃうわ もう散々、惨憺たる結果で。で、発表はなんとか発表してきましたけど、質問がもらえなかったんで、よほど発表が下手だったんだなって言って、がっかりして帰ってきたわけですけども、まあ、その時に、目の前に、なんかパンフレットが入ってて、ね、ちょうど帰りの飛行機に、聴覚革命みたいなのが書いてあって、耳が、なんか聞いて、10日間からなんか一生懸命聞いたら、英語が聞こえるようになるみたいな教材があって、嘘つけと思ったんですけど、もうそんだけ打ちひしげられてるんで、そのパンフレットは捨てずに持って帰ったんですね。で、じゃあそれを買うか買わないかっていう時にも、こうやって原理原則に立ち返って再構築っていうことをしたわけですね。聴覚革命インターネットで、今から何年ぐらい前ですかね。7年とかぐらい前だと思うんですけど、7、8年前のことですけど、それでもまあその頃もインターネットはだいぶやっぱり情報発信されてましたから、いいとか悪いとかいろんな意見があるわけじゃないですか。で、そっから、例えば、聴覚革命がなぜうまくいくかの説明が書いてるわけですね、ウェブページに。それが本当かどうかを他の本とかの情報とか調べて検証していくわけです。で、いろいろ考えて、まあ、物理法則って書いてますけど、この場合は物理法則はないですけど、実験結果とか、全く別機関の情報とか、関係なさそうなところとかをこう引っ張り出していって、で、民族学のなんか話で言語周波数が違うとかいうのを調べたりとか ね、5万円ぐらいするんで、それは必死に調べますよ。学生にとって5万円は高いですから。で、やって自分なりに再構築した時に、納得したと。で、逆にじゃあ今度またリスクマネジメントです。で、返品 OK で書いてます。から、そうかって。で、5万円とりあえず払って、もし耳がバーンとかって音聞きやすくなったら、5万円は安いと思って。で、なぜかって言ったら、ノバとかね、ああいう、ノバってもう亡くなりましたっけ？なんか亡くなったと思うんですけど、なんか英会話教室に通う金額よりはだいぶ安いし、逆に英会話教室に通う暇はないと研究してるんで。だったら、 自分で勉強するしかないときに、これで一気にステップアップできるのは、それはいいぞ、安いもんだって言って買おうみたいな感じで、だそういうふうにして情報を別ソースですかね、その理論がを構築しているよう個々の要素を調べてって、あのアイディア理解とアイディアの話と全く一緒ですけども、そういうふうにして再構築して自分なりに理解して納得いったら決断すると。その時に物理法則とかゼロから論理を組み上げるっていうことをやっていくわけですね。で、こう原理原則っていうので結構考えていくとなかなか面白くて、例えば温暖化で洪水は知りませんけど海面が上昇するって話も、例えば1度上がったことによって海面上昇するのかって時に、北極の氷の一番端っこの暖かいところを調査した時に、おそらく0度とかじゃないと思うんですね。マイナス20度とかぐらいいってると思うんですよ。北極の一番その暖かいところでもそれぐらいになると思うんですけど、まあ、北極はもともとあそこ陸じゃないんで、使ってると北極の氷は溶けようは海面は上昇しないですよね。あの理科で習ったじゃないですか、氷目いっぱい氷、あ、水を張って氷入れてもう満タンにしたコップで氷は溶けても水は溢れ出ないってやりましたよね。であれと一緒で北極の氷が溶けたところでまあ大丈夫と。ただ南極は陸の上に乗っかってるから、あいつは溶けると海面上昇するみたいな話があって、その陸に乗ってる氷の一番端っこの温度が0度に近ければそれはプラス1度されたら溶けると思うんですけど、マイナス20度ぐらいだから1度上がったぐらいじゃまあ溶けないでしょ、海面上昇しないじゃないかっては思うんですけど、それもまあそういうよく知ってる物理法則から考えてそうじゃないかって、海面上昇しないでしょうって。でじゃあ1度上がったことによって気象が大きく変わるかっていうのは、これはちょっとわからないんですけど、全然それもでももうちょっと調べたら、気象学的に考えた時に1度上がるとってどれぐらい変化があるかみたいな、これもでもちゃんと検証すればですよ、そのいわゆる最近言われてることじゃなくて、気象学昔から考えられて作られた気象学に照らし合わせた時に、1度上がったぐらいでなんか大騒ぎかっていったらそうでもないかもしれないですよね。どうなんでしょうね、実際毎年だって暑かったり寒かったりするじゃないですか、なんかそんなに影響あるのかなっていうのはなんか、まあ、ずっと謎なんで、そこについて調べてもないから、どう思いますかって聞かれた時には分かりませんって答えてますけど、なでも一度ぐらい上がったところで毎年猛暑で記録的とか言ったりとか、今年は冷夏ですって稲が育ちませんとか言って右往左往していることを考えたら、一度上がっても変わらないんじゃないですかっていうふうに思ってますって言って、でそれと無駄遣いしてもいいかっていう話は別ですって言って、いや一緒くたにしなくていいんじゃないかとか言ってとか思ったりね、まあまあそういうふうに考えてって、結構環境とかの分野では多い話ですよね。原理原則に立ち返ると意外に分かんないことが多かったりするんですよね。あの一時期言われたダイオキシンの問題もありますけど、ダイオキシンよりよっぽど体健康被害を起こす添加物作ってたりしますから、そっちを問題にした方がいいんじゃないかっていうね。さっきの飛行機のね、2つのエンジンと4つのエンジンの話じゃないですけど、ダイオキシン危ないとか言ってるんですけど、ダイオキシンってなんか最近分かったことあんまり害がないとか言ってね、
そうなんです
よとか言って、そうそういうのは報道しないじゃないですか。だからまあせっかくなんで、そうやって誰かから聞いたと、そうかそうか本当かなって言って検索するっていう癖をつければ、でクリティカルに問題にならなかったらどっちでもいいやっていうものであれば、まあ好きにすればいいんですけど、クリティカルになりそうなものはやっぱ調べて自分なりに原理原則に立ち返って再構築するっていうのは非常に大事かなと思います。なのでね、僕の周りも何人か環境とかに関わっている人がいますけども、 そこの疑問を解消してくれないと僕は手伝えないっていうふうに一応はスタンスを取ってますけど、かといって毎日5本ずつペットボトルを使って捨てるかって言ったら、なんとなくそれは気分が悪いから、ペットボトルはなんか使ったらちゃんと洗ってあれには返してみようと。まあでもあれね、ちゃんとリサイクルされてないらしいですからね。ね、そういうことを考えて、そこを解決してくれるんだったら手伝いますよみたいな話だったりしますけど、まあこういうのはなんかプラス感情論も入ってくるので、なかなかね議論しづらいですけども、まあとにかく原理原則に立ち返ってもらうというのは非常に大事だと思います。で、まあ再構築の結果は同じなら信じていきましょうと。で、将来的にもし間違ったらその時に学べばいいと思います。まあそうじゃ手遅れだという話がありますけど、その時に最大限頑張って無理だった場合は未知なる失敗ですから、どうにもならないじゃならないわけですね。最善を尽くすことは何でも大事だと思いますので、将来的に間違ったら学ぶと。で、あとは学びつつごめんなさいっていうふうに言うことも大事かなと思います。で、例えば今回だと原発の話があるんですけど、僕は結構好きで技術が好きだったんで、昔なんかちょうど中学校で広島長崎の勉強をした時に核爆弾とかの話を聞いて、でもその技術の一部は原子力発電っていうので使われてますとか言われた時に、なんかねたまたまそこに置いてあった原子力のパンフレットとか見て、あとそういうのを見た後に確かね水力発電と火力発電のなんか見に行ったことがあって、その時にタービンがなんちゃらとか言って、ああ原子力も全部同じなんだって。あとほら理科で発電のやつやるじゃない、実験、ああこれのもっとでかい版があって、このぐるぐる回すと電極をこうやって通す、発電機を回す動力をどれで作るかで違うだけかって言って、で火力と原子力両方とも同じだなみたいな感じで、核分裂の熱でやるんだみたいな、そういうのはかなり結構詳しく知ってて、なんですけど全く放射能とかいうことはちゃんと防げてるもんだって、そうじゃないとよ作るわけないっていう風な一種の信頼ですね。それがあって、で今回の話聞いて、でもう一回原理原則に立ち返って、そのプルトニウムとかウランとかの放射線量は半減期、もし飛び出しちゃったらどれぐらいで消えるか、どれぐらいで減るかとかしたら、プルトニウム2万年っておいおいって、人類 の文明より長いじゃないかみたいなね、ウランもっと2倍ぐらい4万年とかね、そんなんなんですけど、まあそんなんとか聞いて、まあそれの強さまではちょっとよ調べてないんですけども、まあそれ飲んじゃったら結構やばいよねって、それは体に出るまではひたすら内部被曝だなというのとか聞いて、でそういうの見てきたら、あなんか原子力いいじゃんって単純に思ってたんですけど、しっかり制御できるようになれば結構危ない代物だななんていうふうに今は思ってます。でこれの結論が正しいかどうかまではちょっとわからないんですけども、まだまだ調べていく必要があるし、もし自分たちに関わる形ってかもう関わってると思うんですけども、今後どうするかっていう議論の時にはまたしっかり調べたりとかしようっていうふうに思ってるわけですね。でもこれって本当知らなかったなって言って素直にちょっと、まあ、別に本当知らなかったわ、申し訳ないなと思うわっていうふうに周りに言ってたけど、私も知りませんでしたっていう、大体そうですけど、まあでもそういうふうにして、まあ間違ったら学ぶと。でなんか聞いた話ですけど、なんかある人は、ね、意見を正反対にしたらしいんですね。その都市の近くに作ったらいいって言って、なのになんかいざこういう問題が起こったら今まで福島に押し付けてたことのツケが来たみたいな話をしたらしくて、それもでもしょうがないじゃないですか。僕としてはだって僕と一緒で知らなかったんだと思う、その人も。でもその時にやっぱ責任ある立場であれば謝る。でもその謝ったことによってやっぱり本当ごめんなさい、でだからこそって言って発信した力、エネルギー、意見の方が強いと思うんですね、訴える力は。それをやればいいのにってやらない人もいたり、で逆に、なんか 原子力に憧れて研究の道に進んだけど、いや研究するするほど危ないって思って反対の方の運動に加わった人とかもいたりもしますよね。でそれをちゃんと言ってる人はある程度信用してもいいんじゃないかなと思ったりもしますし、で、まあ、ちょっと話がちょっと外れてますけど、情報リテラシーっていうのをこれからみんなが身につけてきた時に過去の自分の歴史までチェックされるんですよ、お互い。なので簡単な原則で正直であれっていうことを、真摯であれっていう原則を通せばいいだけです。恐れることは何もないというか、最善を尽くし真摯であるっていうことですよね。それをやると、まあ、まさにドラッカーがマネジメントの中で強調してたキーワードですけど、最善を尽くし真摯であるってね、知識社会においては大事だって言ったんですけど、そういうことだと思います。でそういうふうにして学んでいきましょうということですね。で、まああとはですね、こうその論理を再構築して同じにならないなら調べようと、なぜ同じにならないか考えていくと。でそしたらその人が持ってる仮定した前提とかが分かってきて、その前提が実は誰かの利益ベースになっていることもあったりするので、そういうふうにしてこういうプロセスを踏んでいくことでですね、情報リテラシーを高めていって物事を理解するということができます。で、まあ、ちょっとなんか重い話になっちゃいましたけど、まあもうちょっと簡単なゴルフクラブを買うというのでいくとですよ、僕の経験でこれはなんか話をしてて気づいたんですけど、僕は普通の生活でもいつもしてるんだと思って、ゴルフを始めて1年して、あの自分に合ったクラブが欲しいなと思って買おうと思ったんですね。でゴルフクラブってまあまあ高いんですよね、全部揃えるといっぺんに。でそんだけちょっと高い買い物なんだから、誰かになんか本当にいいものが欲しいとしたら、まずどこが真剣に作ってるんだろうって。でお金儲けたいだけで半分作ってるところもあったりするわけですから、どうしても。でしたら、例えば OEM っていうんですけど、そういう外部委託して作ることを OEM って言うんですけど、まあパソコンとか、そうですね、パソコンとかって中身開けたらほとんどどっかのメーカーが作ってましたっていうことが多かったりするわけですし、パソコンほとんどほぼインテルチップが載ってたりするんで出どころ一緒だったりするんですね。そういう感じで OEM って言って外部委託で作ってるゴルフクラブってどれだろうって検索したらいろいろ出てくるんですよ、情報は。だブログで書いてる人もいれば、教えてグーで質問してそれに答えてる人がいて、裏情報を知るわけですよね。でこの時に、じゃあ教えてグーで答えてる人の答えてる内容とかを見て、答え方とかを見て、この人の利益ベースはどこかって、まあこれは自己満足、俺は知ってるぞっていうことで教えたくて書いてるんだなとか、そういう感じの方に感じた場合は、じゃあある程度信用できるぞとか、どこどこがいいですってやたら書いてると怪しいなとかね、そういうふうに考えて、さっき言ったようにラベルをつけて情報を収集していって、でそしたらまあ大体こうどこの業者が OEM なんだっていうのはなんとなくわかるわけですよね。で一方でこうファンの意見っていうのを調べたりするんです。そこからじゃあそれぞれのクラブのファンがどんな感じの意見を交換してるかっていうのがあって、でファンは本当一般のファンと思うような人たちのブログを見てたりとかすると、あの熱狂的にファンがいるところが良さそうだなとか言って、でそんな風にして、でそのファンたちが語ってるわけですよね、勝手にこういうところだって言って、で例えば本当にいいものができるまでは売らないとかいうあのメーカーがあったりするんですけど、それ本当にそう実行してるのかっていう時に、あなんか結構その2年とか空いてやっと販売するなとか、そんなのを見てって、その販売方法とその意見を照らし合わせて、うんうん確かにそうだとかいうふうに見てって、でまあここにしようみたいな感じで決めて、まあ、実際うちに行って、で買うというような感じのステップを取りました。まあ同じですよね、今まで説明したのと一緒で。でこんな風にしてやると、まあ、あの普段の意思決定もちょっといいですよね。で、まあ、さっきもちょっと話しちゃいましたけど、まあ、原子力について調べるときも、例えば、まあ、 単位について調べていくと。シーベルトとベクレルの違いをちゃんと理解する。あとは物理の原理ですよね。半減期っていうのはあって、それぞれの物質で全然違いますし、で、あと生体半減期って言って、口の中入ってももちろん体って循環してますから出ていくわけですけど、それ出ていくのがどれぐらいの期間か、でそれを加味した上でどれぐらい被曝するかとかいうのは考えられて計算されたりしますから、それがまあ意味するものはっていうふうに通っていって、それはタバコを吸ってるのとどれぐらいの差があるのかとか、どういうぐらいリスクが過去に存在したのかとか、でなんか調べてるとなかなかねびっくりするような話があって、昔核実験ね、最近ニュースでもやってますけど、昔各国が核実験して、その時にプルトニウムバンバン飛んで、それが落ちてるんですね、その辺に。そこら辺に。だから今回福島でこう採取した時にもともと落ちてたプルトニウムもあるんでみたいな言い訳をしてたんですけど、もともとあったのって、自然界にできないものって言ってなかったっけと思って、したらちょっと調べたら、昔核実験がみんなやってて、それで大気中になんか撒き散らされたらしくて、で日本のあるやつはなんか中国が核実験したものらしいんですけど、でなんかそんな話もあって、って知らないっていうのはね、でもそういうのはでもちょっとでも疑問が差し挟めれば、もともとあったものもあってみたいな話をちらっと言ったんですよね、ニュースで、発表かなんかで、組成が違いますからって、いやいや、もともとって確かプルトニウムってその自然界に発生しないものって言ってませんでしたって思って、もともとあったのなんでって思って、思ったらそれで調べたら出てくるんですよね、インターネットっていうのは。で、ああそうかって言って、核実験で出てたんだって。でそう考えると今のところなんか問題起こってなさそうに見えるから、まあ大丈夫かなとかね、あまりにもこう拒否反応してそのバタバタすることによっての混乱の方が良くないんじゃないかとか、いや例えばですよ、今回のことでみんながもうパニックになって経済全部止まっちゃったら、自殺する人が増えた場合、その健康被害で人が死ぬよりたくさん自殺したら意味がないじゃないですか。でそういうふうに考えてきた時に、どうも抽象度を上げながらどうするべきかっていうふうに考えていくということは、まあ大切になっていくわけですね。でこんなふうにして考えていきましょうということです。ではですね、ちょっと最後の方はその最近の話に触れながらという形になりましたけども、まあ一言で最初のまとめに戻りますけども、一言で言ってしまえば、情報リテラシーの一番の根本的な力というのは、それが意味するものは何かっていうことを問うと、とにかくこれを問うていくということですね。これをですね、いろんなバリエーションが存在しますから、意識してですね、普段いろんな情報収集とかに役立ててですね、行ってほしいなと思います。で、まあちょうどこんな時期ですし、今後いろんなところで、まあいろんな話が出てますけども、自分なりにですね、情報を再構築してほしいなと思うんですね。で、まあ、例えば政府批判っていうのも徐々に出てくると思いますけども、まあ批判することはするとしてもですね、それだけだと人のせいにしてるだけでは何も解決しないじゃないですか。だから、で意外にですね、僕がいろいろ人工生命とかそういうところの分野を研究、複雑系と言われるところの研究も関わってたりとかしたんで、そういうとこから考えたときに、物事が大きく変わるときっていうのは、複雑系では相転移っていう現象として捉えてるんですけど、相転移っていうのは実は部分が急に大きく変わり出して全体に影響を及ぼすっていうのがあるんで、少しずつみんなの意識が変わり始めて、例えば今日言ったような情報リテラシーっていうことを自分を含め周りに啓蒙していけばですよ、で押し付けたらダメだと思うんですよ、結論を。そしたら感情的に拒否されるんで、 じゃなくて意味を問うって大事だよねっていうことを山に伝えられれば、そういう人が増えていけばですよ、ある時一気にこうブレイクするということが想定員という現象を起こせるんで、ボトムアップとか言ったりするんですけども、まあそういうことをですね、ぜひです、あの保険ウェブ寺子屋を聞いてる方はですね、そういう役割を持ってるな持っていただいてですね、今日からまた引き続きですね、そのものが意味を、どういう意味があるか、どういう意味するものは何かっていう問いをですね、立てながら、ぜひとも、普段の、まあ、いろんなビジネス活動や勉強やそんなことにこう活用していただければ、すごい嬉しいなと思いますので、それではですね、かなり今回も長くなりましたけども、また次回話していきたいなと思います。それではありがとうございました。